リーヌのぶっちゃけ言えるラジオ。こんばんは。木曜夜10時木10はぶっちゃけ言えるラジオです。今夜も聞いてくださってありがとうございます。私、番組パーソナリティのマリーヌです。現代は本音や本心をぶっちゃけてはいけないような風潮ありますよね。本音を隠して建前を言ったり、言いたいことも言えないことでストレスを感じている人も数多く、とても生きにくい時代です。この番組では私の思いやゲストさんの思い、裏話とか秘密など全てをぶっちゃけてしまいます。喋る方も聞く方もお互いすっきりして自分をパッと解放しちゃいましょう。そして楽に生きるヒントを見つけてってくださいね。今週も30分楽しく参りましょう。この番組ぶっちゃけいるラジオは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局です。
はい、ぶっちゃけいるラジオ始まりました。今夜も私一人でございます。ですね、2月はなんとなく自分を見つめ直す月間として先々週と、2月の 1,2 週はですね、自己肯定感上げ上げ祭りと称してひしと楽しくおしゃべりしましたが、今週っていうか3週目4週目は、お仕事の話をしたいなと思って、またヒッシーに登場してもらいますこんばんは。
ありがとうございますまた呼んでいただき、
はい、東京東日本、
はい、
統括マネージャー、
はい、
PA のヒッシーさんです。
はい、よろしくお願いします。マリーヌさん、ちょっと言い忘れたことがありまして、
何でしょう。
私今、うん、マリーヌさんの前にいるんですけれども実はですね、はい、マリーヌさんと会う1時間前に、
はい、
お昼ご飯を食べましてですね、はいはい、その時にですね、うん、スーパーで売ってる納豆ってあるじゃないですか、3パックの、
うん、
3パックの納豆3パックとも食べちゃったんですよ。
いや別にいい私怒んだよ
そしたらね、お腹がね、思ったよりね、ちょっといっぱいになっちゃってですね、ゲップが出たらすいませんということをちょっと先に謝っとこうと思う。
どうぞ
まだ出てませんので大丈夫だと思いますけども、
は
い
は
い、
まあね、出物腫れ物ところ嫌わずってよくうちの母が言ってました、
うん、本当ですか。もう出てからね、ちょっとこうね、弁解するのもなんかなと思って先に言っとこうかなと思いました
何を言うのかと思ったらこんなゲップが出たらどうしようまあね、それもこれも信頼感のなせる技ですよ。
そうですよね、もうマリーヌさんになったら納豆だろうとなんだろうと
そうそうそう、ぶっちゃけだからね、
ぶっちゃけさせていただきました。
そうそうそう、何でも言っちゃえっていう、
はい
いいと思います。
はい、
そうですね。それで今回は、お仕事の話をしようと思うんですけど、
はい、
私今3つ仕事してる、3つっていうか、うん、まあ、うん、一応名乗りが3つあって、
うん、はい、
1つがパワーストーンカウンセラー、
うん、
で1つがペットコンサルタント、
うん、
で1つがラジオパーソナリティなんですよね、
うん、
でその3つを総称して言えるとかっていう屋号としてやってるんですけども、うん、
はい、
まあ、ヒッシーは何という肩書きになるんですか。うん、
あ、私自身は、うん、今は夢の種の、うん、ラジオパーソナリティと、うん、あとはその先ほど言っていただいた東日本の、うん、まあ、マネージャーのような立場で、
うんうん、
スタッフ側ですね、
うん、
そちらもさせてもらっていて、今はその2つでした。で少し前まではカウンセラーとかやってたんですけれども、
うん、
まあまあ、まあ、自分の意思でなんですけども、この夢の種大好きで、うん、こちらと長く関わりたいということで、今はもう夢の種のパーソナリティとマネージャーっていう立場で。うん、
あ、じゃあカウンセラーは希望があればやるって感じですか。
うん、うん、希望と、あと、まあ、時間の余裕ですね。
あ、まあね、でも全然暇ないですもんね。
う
ん、
そうですね。やっぱ自分も以前カウンセラー として活動しててカウンセリングとかしてたんですけれども、以前だったら割と時間、自分の時間の余裕もあったし、気持ちの余裕もあったしっていうことで、そういうセッションもできたんですけども、今はどっちかというと時間単位で結構こうスケジュールを組んでたりとか、で自分も結構ね、あの長い時間こうお仕事とかしてると、自分自身の疲れを癒す時間も、
そうです
ね、必要なので、まあ今はとりあえずカウンセリングの、ね、セッションとかするよりも、ちょっとまあ自分も今目いっぱい働いてるもんで、自分で自分を癒すっていう時間も作りながら活動してるって感じです。
もう本当調和が取れてる素晴らしい状態っていうかですよね。
ね、以前の自分は、もうとにかくスタミナがあれば頑張るぞでずっと走り続けてたんですけど。
スタミナ重視。
スタミナ重視。で、スタミナもあったもんですから、それが持続できたんですけども、今はスタミナも、やっぱ疲れると減ってくると。で、ちょっとこう回復も必要だっていう自覚を持って、で、たまにはちょっとよもぎ虫行ったり。
よもぎ虫なんか男性で初めて聞いたんですけど。
本当によよも側ですよ、結構の。
よも
側ですけど。
よも側っていうんですね。
そうそう。
初めて聞いたよ。
そうなんですけど。あ、本当ですか。だからよもぎ行ったり、その日本酒の酒蔵行ったり、とにかく自分が嬉しい喜び、
楽しいことをする
っていうのがリフレッシュとね、その癒しになるもんで、そういう時間もちょいちょい作りつつ活動してるってなって
よもぎ虫なんか思い出し笑いしそうだこれ
そう、よもぎ気持ちいいのでね、
いいですよね。
いいんですよ。
女性のもんだと思ってましたけど、
男性はね、マレって言ってました。
聞いたことないもん言ってる人。
でもあれ結構ね、
女性専用サロンしかなくないですか？
そうそう。あの、ほとんどが女性専用なんですけども、男女ペアでとかだったら、
あ、いいんですか？
いけるっていうところも結構あるみたいで。
そうなんだ。
ぜひよければ。
ね。
行きましょう。
よもぎ虫へ。
はい。
みんなでレッツゴー。
まあそういう癒しもちょいちょい自分の中では大事にしながら、お仕事も楽しんでるっていう。
そうですよね。それで、日本酒とか飲んでたらご機嫌になれるんですね。
そう。ご機嫌要素はね、あの、よもぎ以外にもたくさんあるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
いいですね。それでいっぱい持ってるってね。
そうそう。だからさっき、あの、前回のね、あげあげ祭りの時に、あ、時間があれば痛かったなって思うのは、自分の中のご機嫌になれるね、要素とかツールをね、いくつか持ってると、わりかしね、臨機応変にというか。
そうだよね。これは、なんかこの時間じゃないといけないけど、これだったらいけるみたいな、なんかね、代用が効くもんね。
ね、例えば、ゴルフが趣味ですって言ってもね、
いけない、
ね。いつでもゴルフ行けるわけじゃないので、もうちょっと身近なところでっていうので、いくつかあるといいかなと。
そうですね。でもきっとなんかね、何かしら自分のご機嫌になれる要素ってたくさんあると思うんでね、それが何だかっていうのをちゃんと見極めるっていうかね、
そうですね、
メモでもしておけばいいのかな
、
そう、私その自己肯定感の時に言い忘れたんですけど、最近やってることは、自分褒めノートっていうのを作ってるんですよ。
じゃあ自分でセルフで、
そう、自分が今日頑張ったいいところを書き出しとくんです。
へえ。
そう、これね、自己肯定感低い人にね、ぜひおすすめしたい。
あ、いいですね。
簡単だし、何より安いし、安く始められるし、ノートあればいいのも。で、それを思うことではダメで、記録するってことが重要なんですよ。
あ、書くっていう。
そうそうそう、書き出して後で読む。
へー。
あ、こんなこともできてたじゃん、自分よくやった、みたいな、そういうところが、まあ、自己肯定感のこう高まりになるんですって。本当に些細なことでいいんですよ。本当になんか米粒一つ拾えたねとか、もう本当にゴミが拾えたねとか、トイレットペーパーの芯変えれたねとか、そんなんでいいんですよ、
ね。自分のこと書くわけだから、
そうそうそう、
ね、どんなことでもいいです
よ
ね。
そうそう、本当に些細なことをちょこちょこちょこちょこ積み重ねて、自分ってよくやってんなっていうのが分かるんですよ。あ、こんなこともできるじゃんみたいなのが自信につながっていくので、ぜひやってください。
いいですね。
そう、それで夜夜な夜な書いてる、なんかニヤニヤしてるんですよ。あ、そうだ、これも書いちゃおうかなみたいな。
めっちゃいいじゃないですか。もう今私必死決めました、
うん、
もうあの美味しい日本酒飲みながら、ノートに書こうかなと、
いいと思う。字がのたくてたって別にいいんだもん、ね、自分しか見ないんだもん、
自分ね、自分が読むやつだからね。
そうそう、日記代わりにつけるとかでもいいと思うし、そうするとね、自分の一日の記録にもなるから。
ああ、 なんか日記よりももっと気持ち軽くね、続けられそうな気がします。
なんか昔ね、私やってたのも良くない方は、閻魔帳みたいな今日あった嫌なことを書くみたいなはやってたんですけど、はいはい、それはね、あまりこうなんていうのは、
うん、
意味がないね。怒りを蒸し返すだけなので。
あのちなみにその話でちょっと自分もね、うん、なんかこう一つ思いついたことがあったんですけども、うん、その嫌なこととかを書いて、うん、その紙をビリビリに破るっていうことはやったことあります。
そっちだったらね、うんうん、そういうの、その建設的だったらいいんですけど、うん、なんかその残して思い出すっていうのは良くないなと思って、うん、
結構閻魔帳な感じですね。
こういう嫌なことがあったとかっていうのは別に残さなくていいのかなと思って、忘れた方がいいことですね。
ね、
だいいことはちゃんと覚えておきましょう、
うん、
だから記録する、
うん
うん、でいいと思います。
ちょっと話それちゃって、まあ、ニーナさん3、ね、3つ今、ね、活動されてるっていう話、うん、
はい、
もうちょっとなんか聞きたいかも。
ねえ、だからペットコンサルタントって何ですかってよく聞かれるんですけど、うん、
はい、
一応そのペットシッターとかの他に、
うん、
私トリマーもやってたり、
うん、
あとはその今ドッグトレーナーの勉強中だったりとか、
うん、
でなんかいろんなことができるんですけど、
うん、
それらを全部名刺に書いてるとえらいことになるんですよ、
うん、
なんだこりゃみたいな、読むの大変じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だ一言でまとめるとペットコンサルタントって言ってて、
うん、
だペットのことを何でも相談できる人になりたいなと思っていて、
うん、
だからご飯のことも学んでますし、
うん、
いろいろなんか学んで知識が豊富なんですけど、どこにも出してないっていうね、うん、無駄にいっぱい持ってるみたいな、
うん、
でなんかその中にはブリーダーさんがいたりだとか、
うん、
だからそうするともうそのなんていうの、ペットを迎え入れるところから墓場までみたいな、
うん、
送り出すことまで、なんかそういうのをトータルで相談できる人ってなかなかいないじゃないですか、うん、
あ、だから本当に言われた通り、そのペットのことなら何でも、
そうそうそうそう、
何でもというところですね。
何でも来いって思ってるんですけど、まだ誰も何も言ってこないみたいな。あまり言ってないから。
まだ、だってそういう存在の方ってい
ません、
ほぼいないですよね、
うん。どれかに特化してるんですよ、大体。
そうですよね。うんうん、
でもやっぱなんていうの、その相談する手前のことで、うん、これは誰に聞いたらいいんだろうとかっていうのも分かんなかったりすることってあるじゃないですか、
うん、
それをこう振り分ける役割でもあったりするし、
うん、
まあ、直接私に聞いてくれれば全部解決できることもあるし、うん、みたいな、
うん、なかなかいないし、多分ペット飼ってる人の一番そのペットのことでお悩み何かあった時に相談しやすいのはペットショップの人とか、
うん、あ、でもショップの店員さんで実際は本当に何も知らない人多いんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
うん、研修のこともあんま知らなかったりとか、
ま
あ、すごい知ってる人もいると思うんですけどね、中には。私キャバリアを飼ってるんですけど、うん、キャバリア飼う時にそのペットショップの人に毛が抜けませんって言われたんですよ、
うん、
大間違いだったんです。その時私も全然知らなかったから、へえなんて思って、可愛いし全然毛が抜けなくてすごいいいんですよ、うん、この犬種って言われて、うん、へえそうなんだと思ったら大間違いじゃねえかみたいな。
お
だからショップの店員さんって本当いい加減だったりとかする人も多いんで、
うん、
ちゃんとね信頼できる人に相談しないと、
うん、
だからそういうメリットばっかりも伝えてもしょうがないし、デメリットって絶対あるじゃないですか、
うん、
この犬種にはこういうメリットとこういうデメリットがあるっていうのをちゃんと教えてくれる人じゃないと、うん、いいことしか聞かないとこんなはずじゃなかったって絶対になっちゃうんですね、
うん、
そういう、ま、なんかアンマッチもすごい嫌だし、
うん、
だそういうのをねちゃんと正していく人がいたらいいのかなって思ってました、
うんうん、かなり貴重な存在の方っていう印象ですね、
うん、まあ需要ないですけどね、
うん、今のところまだまだ多分知られてないっていうところも大きいと思います
ね。いないですからね、
ね、いないですから、うんうん、
そういう活動していこうかなと思っていて、であとそのパワーストーンとペットっていうのは癒しの部分でつながってるっていうのは、うん、言っていて、どちらもその自分を癒してくれるものだったりとかするんですけど、うん、なかなかそのなんていうの、お手入れの仕方だったりとかっていうのも分かってないと、うん、なんか痛い目見るよみたいな痛い目って言うとおかしいですけど、
うん、
ちゃんとねそういうケアも怠ってはいけないよっていうのを伝える人もあんまりいなかったんで、
確かにね自分もパワーストーンつけてた 時もあったり、ね、うん、するんですけども、あのパワーストーンって手に入れることはもうネットでも、ね、うん、買えたりするから、
そうそうそう、いくらでも手に入
るんですよね、入手はねもうできるんですけれども、うん、まあ、その後のね維持だったりメンテだったりとか、そうそうそうそう、アドバイスをね教えてもらったりとか、
つけっぱなしでもうなんかちぎれたら捨てるみたいな、
うん、
そんなんじゃかわいそうだよっていうのがあって、
うんうん、
でそういうのをちゃんと正しく伝える役割っていうかをいただいたのでやってるんですね。
これもだから本当その貴重な方だなってまた同じく思ったんですけど、
うん、
あの例えばパワーストーンを売ってて買ってっていうそのね、あの買わせてもらえる人じゃなくって、
うん、
パワーストーンで何か困ったりとか何か相談したいことがあるときに相談できたりするっていう方の存在はこれまたありがたい貴重な方だなっていう。
そうですね、私たちそのパワーストーンカウンセラーっていうのは理事長が言うんですけど、
うん、
生き方そのものだよって言われるんです。
お、生き方、
パワーストーンカウンセラーっていう職業ではなくて生き方そのものがカウンセラーなんですっていう、ね、うん、だからそのなんていうのかな、未来を見せてあげることが仕事であって、
うん、
そう、なんかその物を売るのが仕事じゃないんですっていうのはよく言われます。
あ、ね、今のお話聞いたら結構その、ね、あの立場役割がこう、うん、はっきりされてる。
そう、それでは生活できないじゃないかっていうのは置いといて、
うーん、うん、でも本当に、ね、販売店とか、ね、買える場所はたくさんある中で、うん、買った後にとか買ってこれからっていう時にそのパワーストーンカウンセラーの方の、そうそう、
あったものを進めることができるとか、
うん、
っていうのもあるんですよ
ね、
うん、
そうですね、うん、貴重な存在です。
そう、いろんなことをやりすぎてなんか自分でも分かんなくなってきたみたいな、うん、何やってんのって言われるとうーんみたいな、
うん、
だ人に合わせてこういうことやってますって言ったりもしますけど、全部言うと分かんなくなっちゃうん で、
うん、
で一応ねホームページとかで説明とかはしてるんですけど、やっぱり分かんないだろうなみたいな、うん、だからまあ犬の人って思っててくれていいかみたいな。
あ、私ね今必死はですね、うん、ちょっとふと本当に素朴な疑問を今、うん、一つマリーヌさんにしてみたいなと思うんですけど、
どうしましょう。
私必死にとっては当たり前のことだから、うん、リスナーさんの気持ちを代弁するつもりで素朴な質問なんですけども、はい、マリーヌさんとは、うん、どこに行ったら会えるんですかね。
ああ、
リアルで、
リアルで、
うん、あの私はラジオでね、うん、ヒッシーはいつもお会いするんですけど、リスナーの皆さんにとっては、はい、どういうところでマリーヌさんと会えたり。
私なんかそのフェイスブックもやってますし、うん、星マリコという名前で、
うん、
で、
うん、
あとフェイスブックの他にブログもやってますし、うんうん、であとホームページもありますし、あとはインスタもやってたりツイッターもやってたりとか、うん、もうフル活用してる、
ね、SNS フル活用、
ね、そう、 LINE アットもやってたりとかするんです、うん、実は、うん、なのでどれかしらに引っかかってくれれば全然、
うん、
であとその鑑定を受けたいよっていう場合も、うん、そのいついつに希望してますとかっていうやり取りをフォームとかでできるので、
うん、
そこからお問い合わせいただければ、
うん、
新宿とかもう都心であれば全然どこでも行けます、
うん、じゃあもうマリーヌさん そのもう SNS フル活用をまず見ていただいてな、はい、ところですね、ま
あ、いろんなことが書いてあるので、
うん、
どんなやつかっていうのをよくじっくり見極めていただいて、
うん、
それで会ってもらっても全然構いませんので、
うん、いやでも本当今言われたお二つのね、うん、その、パワーストーン、ね、カウンセラーと、
うんうん、
あともう一つそのペットコンサルタントっていうのも、はい、どちらもやっぱりこう何かができる方ってよりもどちらかというとそのお人柄でやっぱこの人に聞いてみたいとか相談したいって、
うん、絶対そうだと思うんですよね。
そっちから入る、お人柄を知ってから相談に、ね、うん、乗ってもらうっていう人が多いんじゃないかなっていう、
うん、そうですよね。怖いですもんね、なんかそういう自分のことを信頼っていうか預けなきゃいけない人、うん、信頼できない人っていうのは ね、うん、
ね、ある程度自分のそのプライベートのことだったりとか自己開示みたいのもね、
うん、
した上でご相談に させてもらった方が絶対いい、
そうです、ね、
内容だと思うので、うん、やっぱお相手の方を信じられる人とかやっぱり本当に安心してお話できる人ってお人柄を知ってからやっぱりお話が進んでいくんじゃないかなって思いました ね。
そうだから本当はなんか全然怖くないんで、
うんうん、
こんなぶっちゃけキャラですけど、
うん、
はっきりしてるだけで別に本人に悪気は全くなかったりとかして、
うん、まあ、本当そうですよね、うん、マリンさんとこうやってラジオで毎回お話ししてて、うん、まあ、番組名がぶっちゃけ言えるだからねぶっちゃけることも多いですけども、うん、誰かを誹謗中傷とか、ね、人を傷つけるってことは一切ないですもんね、はい、そうそう、だから本当に思ったことをね言ったりされるぶっちゃけ感はあるんですけども、うん、
そう、悪口とかも絶対言いません、
うん、だから本当に気持ちよく話ができる気もしてます、
うん、そう、それがカウンセラーだと思ってるんですよ、安心して話せるっていうね、
うん、
心の拠り所であるみたいな、
うん、それは本当にまさにそうだと思います、
うん、そうで、うん、犬とお話もできるんですよ、私実はね、そのアニマルコミュニケーターっていうのもやってまして、
うん、
でやっぱね、犬の気持ちがわからないとか、
うん、
そのより良い生活をするためにもっとこの子のことを知りたいみたいなご依頼が来るんですね、
うん、
でそういうのでお話をさせてもらったりとかもしてます、
あ、
まあ、それ犬でも猫でも、
うん、
ね、うちチンチラっていう、ね、ネズミの大きいみたいなのがいるんですけど、そのことも話したりとかするんで、哺乳類だったらなんとかなるかなみたいな、
まあ身近なところで言うと犬猫ですけどね、はい、
でも、まあ、ヘビとかなんかカメとかはまだ今のところアクセスしたことないんですけど、うん、やってみれば多分できるはず
な
ん
でね、
ヘビが、うん、ヘビ、うん、カメぐらいかなでもね、ちゃんとみんな意志があってちゃんと生きているので、
うん、
気持ちはちゃんとあるわけですよ、
うん、
でもなかなかねそれが分かってあげられないと、うん、こうコミュニケーションしにくいっていうか、
うん、
それを埋めるためのアニマルコミュニケーターっていう仕事であるので、
うん、
それも楽しいですけどね、
うん、どちらもそのマリーヌさんの今されてる活動はマリーヌさんご自身が好きっていうところから、ね、
そうです、
ね、はい、始まったところなんですね、
そう、石も大好きだし、
うん、
ペットも大好きだし、動物 大好きなんで、そういうところから入ってったっていうよりは行き着いてしまったみたいな、う
ん、あ、そんな感じですね、
うん、割となんかこうしなきゃっていうのは全くなくって、うん、ふらーっと流されるままにしてたら気がついたらたどり着いてたみたいな、
うーん、
海岸に打ち上げられたトドみたいなそんな感じですよ、あれみたいな気がついたら打ち上がってました、
うん、あ、だから私自身もマリンさんと同じくなんですけども、うん、やっぱりこう夢の種でラジオパーソナリティ初めての経験してみて、うんうん、ラジオが楽しくて楽しくてって1年言い続けて活動してたら、
う
ん、スタッフでお声がかかってっていうような感じに、
あ、そうだったの、
うん、なので、うん、やっぱりこう自分の好き楽しいとかね、うん、あの嬉しいなって思う気持ちがこう日々
ね、それが仕事につながっていったりとかすると、うん、それはそれですごくハッピーなことじゃないですか、う
ん、ね、
もう会社行きたくないよとかって言ったことないですもんね、
うんうん、自分 も、 もうこの何年かはないです ね、
仕事が楽しくてしょうがないみたいなね、
うん、
世の中のみんな聞いたか仕事が楽しくてしょうがないんだぞ、
うん、だから本当
これ仕事と思ってないしね、
うん、そんなにね、うん、仕事感も実はなかったりするし、ね、
やらされてると思うから、うん、辛いんであって、
うん、
自ら進んでやってるから楽しいんですよね、
うん、本当ね、その結果的になんですけど、うん、この 3,4 年振り返ると、うん、自分がいろんなお仕事をしてたところを一回やめて今夢の種なんですけども、うん、今までの人生の中でよく自分の中で思ってたのは、うん、苦労我慢忍耐だったんですよ、
あ、日々そうだよ、ね、
人間関係も何から
だって、なんか看護とかもやってたもん ね、
介護とか福祉も
看護じゃない介護か、
うんうん、してました、うん、で別にその人間関係が嫌だったわけじゃないんですけども、うん、いろんなちょっとしたことでもなんか我慢しなきゃとか、
うん、
ちょっと自分はもうちょっと頑張って苦労しなきゃとか、
うん、
なんか自分でねストイックになってたりとか、自分で我慢をし、ね、自分で強いたりとか、
うん、
そういう風な日々を過ごしてたんですけども、
うん、
もう今は全然その苦労我慢忍耐っていうのをほぼ感じることもない、で仕事が仕事じゃのような感じもしないと、
うん、
いうことで本当にありがたい状況に今
楽しくやってるのも ね、
楽しい日々ですっていう、うん、ありがたいことです、
素晴らしい、
うん、
みんなねそうなればいいのになって思うんですよね、そんな我慢するばっかりじゃなくて ね、うん、
ね、確かに本当にお仕事をお勤めされてたりとか、
うん、
今ね置かれてる状況がちょっと苦しい状況の方もいるかもしれないんですけど、うん、そこにもしかしたら執着をね、
うん、
しなくてもいい
そう、手放すってことがね、いかに大事かっていうのを分かった人が幸せになれてるんですよね。うんうん、
ね。勇気を持って手放すとかね。うん、勇気を持って決断する。
そう、本当踏み出すのってすごい怖いんですよ、一歩って。うん、その、やっぱね、新しいこととか、その仕事を辞めることとかって、うん、めちゃめちゃ怖いんですけど、うん、やってみると案外簡単みたいな
ね。うん、そうですね、
新しい道が開けていくんだもんね。
多分ね、マリーナさんも今までの人生でいろんなところでお勤めされて、うん、いろんな経験されてきての、
そうですよ、前、ね、前世じゃない、うん、前回がウェブディレクターですから ね、 全然関係ねえよみたいな、
ね、全然違うところでお仕事もされてきて、うん、で今ですもんね、うん、だから多分今までと今とでは心境も状況も全然違うんじゃないかなって、うんうん、
そうなんですよ。某テレビ局でウェブディレクターとかやってたんですよね。
うん
今となってはなんか夢だったのかなみたいな。もうなんかだからなんか今、うん、なんでこの仕事してるのって言われると本当にわからないんですよ。
うん、
自然に行き着いてるから。
ね、なんかそういう印象を受けますね。自然に行き着いてるっていう感じが。
うん、そう、流されるままに生きてたらこうなってた。
うん、打ち上げられたトドってね、さっきはそう言われてましたけどね。自然と行き着いた、
うん。
ね、別にそっちにグイグイ行ったわけじゃなくて、うん、流れに身を任せてぐらいな感じで。
そうですね。ね、ゆらゆらしてるうちに。
うん、
ヒーシーもカウンセラーはなんで辞めたんでしたっけ、
うん、なんかね、なんて言うんでしょう、その自分も近いんですけど、流れに身を任せるとか、うん、もうちょっと力を抜いてね、日々過ごすとか、うん、で自然と行き着いたところがこっちの今の状況ですよね。だからそれまでは自分でなんかこう無理にでもとか、今の環境で
こうしなきゃ、
うん、こうしなきゃって思ってそこに執着があったんですけど、うん、それを手放してからはもう自然に身を任せて委ねて、で、いろんな人からいろんなお話いただいたらそちらに
乗っていくって、楽しそうにぐーっと流れてい
く、ね、そうそうそうそう、そういう生活
で、それでいいんでしょうね。
うーん、
なんでそういうみんなそれでいいだって思わないんだろうなと思って、
ね、だからね、今の自分の一言を一言で表したら、うん、なんかこう楽に生きることををしてたら楽しくなってきた、うん、楽々な感じです。
楽
々、そう
楽で楽しい、
楽で楽しいになりましたね。
一番いいことですよね。
うん、まあ、力を抜けて自然体になれたんかなって思います。
うんうん、そんなところで、じゃエンディングいきましょう。うんうん、
はい、夢の種大好き、
いかがでしたか今夜のぶっちゃけいるラジオ。ヒッシーをゲストにお迎えいたしました。今夜もありがとうございました。で、まあ、お仕事の話とかをね、いろいろさせてもらったんですけど、いろいろ悩みを抱えて今みんな生きてるなっていうのがあるんですけど、本当に辞めたいんだったら辞めちゃえよって思うんですよね。で、そのだって収入がなくなったら困るじゃんとか、いろいろ理由があると思うんですけど、それって誰かのせいにしてるだけなんですよね。で、自分を正当化してそうやってなんか辛い方に辛い方に行っていくんだったら、なんかそのもっと楽になっちゃえばいいのになって思うんですよね。で、その殻を破りたかったら私のところにいらっしゃい。いくらでもカウンセリングしてあげますみたいなね。で、それで人に打ち明けることで楽になる気持ちもたくさんあると思うので、我慢せずにいらしてください。番組宛てのメッセージやリクエスト、ご意見ご感想など、夢の種公式ページのフォームから、または Facebook のぶっちゃけいるラジオ特設ページのコメントなどで お寄せください。それではまた来週の木10ぶっちゃけいるラジオお楽しみに。またね。